スクールライフ。この番組は未来を担う小樽の若者を応援、共和総合管理株式会社の提供でお送りします。
今月は小樽未来創造高校が担当します。改めまして、小樽未来創造高校放送局2年元永と
2年日本雄心と
2年田中優奈でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2日目はある先生がゲストに来てくださいました。それでは先生、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、小樽未来創造高校で数学を教えています三島拓也と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。急になんですけど来てくださりありがとうございます。
いえいえ。
今回は、今年から先生が教員の正規採用ということで、はい、去年1年間のことなど質問できたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではまず私が初めに質問させていただきます。
はい、
去年は大学を卒業して先生になってみてどうでしたか？
はい、ひとまず最初に一番大変だと思ったことは早起きですね。大学では研究室になって、その研究する時間がもう決まってるので、あらかじめ遅い時間を設定してたので1年間苦労しなかったんですが、今年からは8時っていう風に時間が決まってるので、それに起きるのが第一の課題でした。
あ、遅く起きるのが習慣化していたので、生活リズム直すのとかもきっと大変ですよね。
はい、すごい大変でした。
でも私も夏休みとかつい夜更かししちゃって、それで学校の日とか結構授業とか眠たくなっちゃいます。じゃあ次、さやかちゃん質問お願いします。
はい、生徒に授業をする上で心がけていることってありますか？
はい、僕が心がけていることは、数学では定義とか定理をしっかり説明するところを心がけています。高校数学っていうのはよく計算ができればあとはどうでもいいみたいな思われがちなんですけど、定義とか定理を理解することに数学の本質的な面白さを感じているので、そこも説明しているようにしています。
なるほど。
大学院卒業して最初に小樽未来創造高校の先生になると言われてどう思いましたか？
そうですね、その小樽未来創造高校という名前を言われた時に、一体どういうことを学んでるかっていうのが全く想像できなかったので、すごいびっくりしたことを覚えています。
でもこれも結構周りの学校から言われますよね。
言われますね。
私も最初見た時はおお、なんか壮大だなって思いました。
言葉だけじゃ何でしょう、わからない
ですよね。
一体何を専門に学んでるんだろうっていうのがなかなか見えてこないところがすごい印象に残ってます。
なるほど。ではじゃあ次の質問に行かせていただきます。はい、数学は子供の頃から得意でいたんですか？
いえ、僕はもともと数学そんなに得意ではなかったんですけど、小学校くらいから公文を習い始めていて、だいたい小学校5年生くらいの時から平均を超えるようになってきて、そのまま今に至るという感じになります。
へえ、そうなんですね。
はい、
なんか何かその目指すきっかけになったとかはありますか？
はい、そうですね、数学得意になってから人に勉強を教えることが増えてきてたんですけど、まあ、中学校くらいにちょっと好きだった、気になってた子がいたんですけど、その子に勉強を教えてた時に先生を目指したらどうだって言われてて、で確かに僕数学を教えるのがすごい好きだったので、それをきっかけに教員を目指そうと思いました。
お、好きな子言われたのが。そうです。
その子と結局どうなったんですか？
あ、残念ながら何もありませんでした
次の質問に行きたいと思うんですけど、
はい、
勉強を教える上で嬉しいことってありますか？
そうですね、やっぱり難しいことを教えた時にしっかり理解してくれた時が一番嬉しく感じる瞬間です。
なるほど。勉強もそうなんですけど、何かを続ける上でのなんかモチベーションとかありますか？
今のモチベーションはひとまず仕事が全然できてないので、できないというか覚えられてないので、それを覚えるとモチベーションですね、まあ、覚えることをちょっと頑張っています。
ああ、目標に。
はい、
次の質問に行きます。
はい、
生徒の名前を覚えるまでどれだけかかりましたか？また覚えるため自分の中での工夫などはありましたか？
そうですね、生徒の名前、顔と名前覚えるのに半年以上はかかったかなと思います。一応工夫した点としては、極力接してる生徒はやっぱ覚えられるので、なかなか覚えにくい生徒に対しては接していこうかなというふうには心がけていました。
やっぱり今マスクしてるから顔と名前一致させるって難しいですよね。
そう
私も入学したての時にクラスメートの名前本当分かんなくて呼べないんですよ、話しかけたいのにあれなんだっけと思って。さやかちゃんどうでした、入学した時？
いやもう覚えられないってちょっと諦めてました。
諦めてた。
諦めてました。
ひもとくんどうでした？
自分はなんか同級生の名前覚えるとかは結構早かったんですけど、その先生の名前全然覚えれなくて、三島先生となんか他の先生とかすごいごちゃごちゃになってて、先生の名前呼べなくて先生って呼んでました。
あ、同じです。私も同じです。先生って呼ぶのが一番
間違いないから
ね。これからちょっとマスクも外していいことになって、なおさらもうこれからもなんか顔と名前が一致しないっていうのがまたちょっと始まるかなって思うとちょっと辛いですね。
そうですね、
辛いというかなんか大変だなって思いますね。
マスクありの顔で覚えちゃってるから、いざマスクを外すとなんか別の人に見えてきちゃうかもしれない。
印象結構違いますよね、やっぱ目元だけじゃ
ギャップがある。
そうだね。
次の質問です。未来創造高校の先生になってからの思い出とかってありますか？
はい、去年1年間の思い出はやはり学校祭です。ちょうどその時に僕の誕生日で、教員の出し物をした時に、みんなに祝ってもらったのがすごい思い出に残っています。
しようか。
じゃあ最後の質問です。
はい、
じゃあ今年1年間頑張りたい目標とかありますか？
今年1年間頑張りたいことは、今授業をスライド化にしようと思っていて、そのスライド作りを一生懸命頑張っています。
ああ、結構あれですよね、ノートを使わない授業とかも何教科があったりして、
最近はやっぱBYOD といって、そのタブレットを使った授業が中心になってきてるんですけど、数学はやっぱりその手書きの計算がどうしても必要になってくるのと、数式をそのスライドとかに移すのがなかなか他の科目よりも難しくて、結構敬遠されがちだったんですけど、そこをなんとか今年1年間頑張ってみようかなと思っています。
はい、ありがとうございます。最後にリクエスト曲1曲コールをお願いします。
はい、じゃあリクエストする曲は桃色クローバー Z で走れです。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は忙しいところ来てくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
踊る心となら
4月から私たちの学校はみんなマスクを外していいっていうことになったんですけど、皆さんどうですか？外してますか？
私はまだちょっと外せてないですね。
ですよね。私もなんですよ。なんかこれでコロナにかかっちゃったらとか思ってまだちょっと不安なんですよね。
あ、そうなんですか、はい、私もう恥ずかしいの。あ、恥ずかしいというか見せられるような顔じゃない。
そんなことないよきっと。
ちょっと臆病になっちゃってるところがありますね。
なんかもう習慣になっちゃってますもんね。
3年間ぐらいずっと続けてる
ですよね。やっぱ急に最初は外したかったんですけど、もう3年ぐらい経っちゃうともう外せなくなりましたね。ひもとくんどうですか？マスク。
自分はそのマスク外していいよってなる2ヶ月ぐらい前から、
はい、
結構頻繁に学校生活でも外すのに慣れるために結構頻繁に外してるんですけど、まあでも周りが全然まだ外してないからやっぱちょっと外しづらいっすね。全然
そうですね。やっぱり多分みんなが外したら外そうと思ってるんですよ。みんなそうですよね、きっと。だから誰かが率先しないときっとそういうついていくのかなって思いますね、ずっと。
結構友達とマスク外すかどうかみたいな議論するんですけど。
あ、してるんですか？
そのクラスメートの、
はい、
3分の2が外し始めたら自分も外すみた
いな
って言ってる人結構多くて、で今うちのクラスは 2,3 人しか外してないんで、全然まだまだマスク通りそうですね、うちのクラスは。
そうですか。でも私のクラスは結構外してる子多いですね。
あ、そうなんですか。
はい、
大体何人ぐらいですか？
何人ぐらいだろう。10人はいないと思うんですけど、5人ぐらいは。
あら、結構
外してたイメージありますね。でもなんかあれですよね、外すと結構印象変わりますよね、思ってたのと。
そうなんですよね。もう写真とか記念で撮ったりとかするじゃないですか、
はい、
その時に写真見るんですけど、あれ、この子私の知ってる子なのかなってちょっと疑問になっちゃうっていうのがありますね。
なんかもう
ギャップがあって、
目元だけであれですよね、何もう覚えてるっていうか記憶してるから、うん、なんか口元見るとなんかリンクしないですよね。
しないですね
記憶がどうですか、クラスメートの顔とか知ってますか？
クラスメートとか、まあ、仲いい人とかこうなんか知ってるんですけど、まあ、女子多いんで、その女子なかなか外したがないじゃないですか。
そうですね、嫌ですね
だほとんど分かんないですね、クラスの人の顔は。
やっぱそうですよね。なんか一番いいのはやっぱり入学した時から外せれたらきっといいんでしょうねって思うんですけど、
そう考えるとそろそろ入学する子たちはちょっとまあそういう負担はないのかなって思いますね。
そうですよね。今年からもうマスクつけなくて大丈夫ですもんね、
はい、ちょっと羨ましいです、
ね、そうですね。なんか中学校の頃は1年間そのマスクない状態の顔してたから、あんまりマスクし始めても違和感っていうのがなかったんですけど、やっぱ高校は初めからしてますもんね。
初めからですね。
でも夏になったら暑いじゃないですか。でそっから多分外す人が増えるんじゃないかなって私思うんですよ。
あ、なるほど。
なんか結構マスクしてるだけでも顔熱くないですか？
なりますね。ちょっとなんかもわっていうか
ですよね。なんか冬とか吹雪の中歩いてる時マスクあったら顔があったかいみたいな、
あ、
思ったんですよ。だから夏になると外すと増えるんじゃないかなって。
やっぱ暑くて、
はい、みんないつ外す？
いや、今のところ予定ないですね、私は。
ひもとくんどう？
いや、まあ、あと1ヶ月ぐらいみんな外してないならちょっと先陣切ろうかなって。
おー先陣切ろう
かなって。
強いですね。
いいですね。でも確かに
やっぱ誰かが動かへんとダメかなって。
そうですよね。でもな、やっぱいざ外すとなるとなんかちょっと 恥ずかしいか気持ちもありますよね。
ゆなちゃんは
私ですか？
外そうとかみたいな。
今のとこはあんま外そうと思ったらいいんですけど、なんか帰り道とかで誰も人いないところとかはちょっと外したりしてますね最近。
あ、同じです。
あ、同じですか？
はい、帰り道とかにちょっと外してって感じでやってますね。
でもやっぱりクラストメイトの前ではまだちょっとまだ恥ずかしいかな。
ハードルが高いですよね。
ですね。なんか最初の頃とかもお弁当食べるために外すじゃないですか。でそれすらもちょっと物を口に入れたらすぐマスクしてみたいな感じで、マスクの中でもぐもぐしてみたいなやってました。
入れるだけ入れてって
やるんですよね。今野くんどうでした？初めの頃。
初めの頃はまあ結構その人目伺いながら食べてたんですけど、はい、最近はみんな慣れてきて全然普通かなって感じなんですけど、まあ黙食がちょっと面白くないなって。
そうですね。なんか机とかもくっつけて食べれなかったですよね。
そうですね。
なんかそれしたら結構楽しそうですよね。
ですね。やっぱコミュニケーションの場っていうのがあるので。
次回私たちが担当するのは6月なんですけど、
はい、
その時にはあれですね、結構外してる人増えればいいですね。
そうですね。
今このラジオを収録してる時も私たちマスクしてるんですよね実は。なのでその時に私もちょっと勇気を出して外せてるのかな、もしかしたら。
私はちょっとまだ外せてないと思いますね。
まだか。
まだちょっとハードルがやっぱ高いなって。
じゃあそんな感じで、今月は小樽未来創造高校の田中優奈と
本永さやかと
樋本優心でお送りしました。
それではここで春を感じるそんな一曲を流します。しのさんで花を歌うです。
せーの、バイバイ。
最後に一曲、キングヌーで飛行艇です。
ばかりに恐れおどろかないで自由自在に飛び回って、oh, step by step ビートを刻んで果てのないパーティーを続けようか。
この時代に飛び乗って今夜この街は飛び立って大空を飛び回って命を合わせ命を合わせ
番組は未来を担う小樽の若者を応援、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。